レスポンス広告を使った営業法は書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウやマーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代ではセールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
日本の企業が広告で失敗する理由は何ですか？
なるほどね、はい、そうですね、まあ、日本の大企業とかがよくやる、
はい、
広告、まあ、チラシ広告も含めてテレビ CM も含めて、まあ、よく失敗する理由がありますよと。それは何かっていうと、あの技術やスペックを説明しているからお客さんの心に響かないですよっていうのが、まあ、ありますよってことね、はい、まあ、実際さ、あの日常会話も含めてそうなんだけど、技術やスペックを語られてうわこれ欲しいなんて思うことってほぼないと思うんだよね、はい、うん、例えばあのチャスさんどうですか、あのパソコン、このパソコンどうなんかなとか、
はい、
あのこの iPhone どうなんかなとか買い替えようかなとか思った時に、
はい、
あのスペックの話をされて技術面の話をされてうわ欲しいなんて思うかっていう話をね、
はい、
多分思わないと思うのよ。うん、でこれに僕が思うに、あの一番衝撃を与えたのが僕はアップルなんじゃないかなと思うわけね、
はい、
うん、あのまあ、ちょうどいい例があるわけですよ。僕もちょうどたまたま、はい、あのネットを見てる時にね、あのいい例が出てきたんで、あこれいいなと思ってちょっと今紹介するんですけど、
はい、
あの実は今ね、あの iPhone とか Mac とか iPad とかでもう誰もが知っている、ね、あのみんなが欲しがる、ね、あのアップルコンピューターですね。一昔前はそのアップルは実は15年前20年前って、
はい、
あの結構苦戦してたわけね。特に日本の市場ではあのなかなかヒットできずに苦労してたわけよ、
はい、
で、2001年に登場した iPod も一部の音楽好きには売れてたらしいんだけど、
はい、
それ以外の人には売れてなかったわけね。なんかあのオタクっぽいイメージがあったらしくて、
はい、
iPod が実は売れてなかったらしいのよ。その iPhone の 前になるね、前衛となる、
はい、
売れてなかったと。で iPod mini が今度発売すると。で iPod mini はそのさらにちっちゃくなってこうカラーバリエーションがこう5つから6つぐらいあって、
はい、
こうおしゃれな感じになってたわけね。で当時の Apple はそのもう Mac ね、 iMac、 Mac シリーズが日本市場から撤退するかもしれないとかって言われているぐらい、
はい、
あのアップルってどうなのみたいな感じになっていたわけね、
はい、
実際僕もパソコン買いに行こうと思った時にそのもうアップルはダメですよみたいな感じでね、その家電量販店の人にも言われていたわけね、
はい、
でデザイナーの人しかこのアップル買わないですよとか言って言われたのよ、
はい、
で僕個人的にはいやアップルかっこいいなと、なんかおしゃれだし可愛いし、
はい、
これいいなとか思ってたんだけど、でも多分これ買うと苦労しますよみたいなこと言われてたのね、
はい、
で Windows の方がいいですよっていうふうに言われて、まあ、僕は Windows の、まあ、ソニーのパソコンを買ってたわけなんだけど、まあ、でも確かにあの当時 Mac を買ってたら結構苦労したんじゃないかなと思いますね、うん、それぐらい Mac ってやっぱりあの難しかったと思う。ブースにもねちょこっとだけあって、あとほとんどが Windows みたいな感じだったと思うんだけど、で当時その iPod をあの何とかしなきゃいけないと、 iPod mini をあの 必ず売らなきゃいけないと。で、あの当時その日本事業の立て直しの、ね、責任者として、その佐紀藤さんっていう人がその前面に立てたわけね。でスティーブ・ジョブズからもあの日本を何とかしてくれっていうふうに頼まれてたらしいのよ。もうそれぐらい日本では全然アップル製品が売れなかったと、まあ、今、ね、考えたらそんな時代があったのって思うかもしれないけど、まあ、そういうのがあったわけね。でその佐紀藤さんがされた戦略っていうのが、その iPod をファッションアイテムにしようというふうに思ったんだって、うん、iPod を便利なガジェットとして紹介するんじゃなくて、ファッションの一部でやろうというふうに思って、その製品発表時にモデルを起用したりだとか、テレビ CM ではその iPod で音楽を楽しむ人のシルエットを映したりとか、まあ、なんかこう あの CM かみたいな感じになると思うのよね。で当時製品を映さない広告なんてありえなかったわけね。メーカーなんか絶対やらなかったっていう話ね。であとはその高級セレクトショップ のバーニーズニューヨークとコラボをしたりとか、そのいろんなことをやってったわけね。日本のメーカーが絶対やらないようなことをバンバンバンバンやってたらしいのよ。でその結果日本でも大成功して、その、まあ、電車でね、こう日に日に増していく白いイヤホンコードが嬉しくて仕方がなかったと、もう数えるのがもう趣味になってたみたいな感じらしいのよ。でその佐紀藤さんが言うには、技術で説明するのは間違いですよっていうふうにおっしゃっているわけね。iPod mini を売り出すとき、その佐紀藤さんが意識していたことっていうのは、機能や性能の説明をするよりも感性に訴えることをもう重視していたんだと。例えば飲み屋で、その飲み屋でもいろいろやってたらしいのよ。こう宣伝みたいな感じでやってたらしいんだけど、 iPod mini を見せて、その可愛いってこう女の子が言ってくれたら、これで音楽が聴けるんだよと。これで音楽を聴けるのと、これに1000曲入るよって、だったら MD とかってもういらないよねみたいな話がこう盛り上がったりしてたらしいのよ。で実際そのテレビ CM でもグッバイ MD とかでやってたらしいのよ。まあ、結構アップルってね、結構こう挑戦的なテレビ CM やってたりする記憶が残ってるわけなんですけど、そこでいきなり、いやこれはね 4GB のハードディスクを積んでいてねなんて言ってたら、ドン引きされるわけね。多分千里さんもそうだと思う。このうわーかわいいってこうちっちゃいやつを見て、何これかわいいって、これでね音楽聴けるんだよ、ポッケにも入るよって、みたいな風になってくると思うんだけど、いきなりスペックの話させられたら、もう、止まんない、はっ、みたいになってくると思うんだよね。それと一緒だと思います。はい。で、日本のメーカーがこれでよくもう失敗しているんだと。まずはこのスペックありきから入ろうとしていくっていうのがあるのよね。大切なのは感動してもらうことですというふうに言っているわけ。お客さんは技術に対して、スペックに対して、うわー、すごいなんて思わないと。感動もしないですよと。でわこれってこんなことができるんだと知って、それが自分のそのシチュエーション、自分の日常生活を想像して、あこういうの使えるんかってこう想像した時に初めて欲しいなというふうに思うっていうふうに言っているわけで、技術の説明はこれをどうやったら実現しているのと興味を持った人に対してその後伝えたらいいというふうに言ってるわけよ。もうまさしくそれかなと、まさしくマーケティングの真髄かなというふうに思うわけです。エモーショナルマーケティングですねみたいな、顧客視点ですねみたいな。特に海外の会社、アメリカの会社っていうのは、まあ、アップルも含めて P&G とかも含めて、やっぱそういうのをすごく大事にとってはるわけね。顧客視点をすごいすごい大事にとってるわけ、でこれを見て聞いて知った時に、あっと自分たちの作る広告ってどうなんだろうと、自分たちが書いているダイレクトメールってどうなんだろうと、もしかして技術やスペックを前面に出していないだろうかと、ついついそういうの出してしまう癖があるわけですよ。まあ、よく言われるのが、その車とかがね、そういうふうにこうスペック合戦みたいなのをしてて、そのより速く、よりエンジンが強いっていうのをスペックに出せば売れていた時代があったみたいな話で、スペック合戦みたいなのがあったと。なんか強いっていうかね、高性能であればあるほど売れていた時期があったと、時代があったっていう話だから、そういうふうにしてしまうらしいんだけど、そうじゃないんだっていう話ね。実際はお客さんが実際にお金出して買おうと思った時に、スペックを見て感動はしないよと。 いうことになるわけね。こう想像した時におーっというふうになるっていう、うん、だからお客さんの心に響くその感情を揺さぶるような言葉を使っているかどうか、そういう言葉を考えているかどうかっていうのを、まあ、考えてほしいなと思うわけね。当時その iPod mini とか iPod とかって、今の iPhone もそうだと思うんだけど、そのイヤホンって白いじゃない。
はい、
白いイヤホンをつけている中高生見たら、あ、 iPhone 持ってるんだなっていうふうに思うと思うのよ、
はい、
思いますよね、うん、で日本のメーカーは白いイヤホンなんて使わないわけよ。なんでか分かります？
分かんないです。
汚れが目立つから。うん、これはもうある意味お客さん目線には立ってはいてるんだけど、だけど黒いイヤホンになってしまうとその他大勢と一緒になってしまうわけね。そこで別に汚れてもいいじゃないかみたいなあえてそのみんなとは違う、うん、その他大勢とは違う色のイヤホンを使っているっていうのが一つのステータスになる白いイヤホンっていうのが、これがもうまたヒットしたんだと思うんだよね。白いイヤホンは iPod だけ、当時ね。で今だったらまあ iPhone だけみたいな感じになっているんだけど、みんなと逆の道を走るっていうね、うん、そこに成功の鍵があるんじゃないかなと思うわけ。広告度とかそういうプロモーションが成功するのはそういうところにあるんじゃないかなっていうふうにも思ったりするわけですよ、うん、まあ実際さ、その他大勢と一緒のことをやっていたら、やっぱなかなかねポーンと突き抜けることができないわけだし、でその他大勢というと日本の企業とかその社長さんが打ち出すメッセージっていうのはやっぱりそのね、メッセージ性が機能面だとか技術面とかスペック面を強調したりするわけね。そうじゃないんだと、お客さんの心の琴線に触れるようなことを言っているかどうかっていうのを考える必要がありますよと。マーケティングってそこなんですよと。人がお金を払う、お客さんがお金を払うところってそういうところなんですよっていう、技術面にお金払わないんですよっていうのを、まあ、気づかされるそのことだったなと。ちょうどね、ホームページ見ててね、ああこんなんあるんだって言って、もうで夢中になって読んだんですけど、まあそういうのが実際あると思います。はい、でやっぱ成功している人っていうのはやっぱ当時からしたらやっぱ真逆のことをやってると思うのよね。他のやっている人たちと逆のことをやるっていうのが結構大事かなと思います。で実際僕もまあね、テレアポで太陽光発電売っていますよと、で蓄電池も訪問販売で売っていますよっていう会社が多い中で、ど反対ね、チラシ広告で売るっていう当時誰もが反対したわけね。絶対やめとけし、絶対失敗するぞなんて言われたんだけど、まあそこでね、成功することができましたよと。まあだからこうやってね、本なんかも出せれて、まあこうやってね YouTube で偉そうね講釈垂れることもできるわけですよ、うん、だからあえて他の人と逆の道を走っていくっていうのも、まあ今後ねその成功していく、もし低迷してるんだったらそれが成功していく一つの鍵になるかなっていうふうに思いますから、まあ、ぜひねちょっと周りの意見に流されることなく、批判を恐れることなく、自らの道をね突破していただければなと、まあ、そんな感じで、まあ、だから日本の企業はみんなそれで失敗してるんですよ、スペック合戦で。それで失敗してて、あ、しゃあないかと思ってたらダメってことね。うん、それをなんとかひっくり返そうと思っていろいろ考えてくださいねと。鍵は顧客視点ですよと。お客さんの心感情をどう解いていくのかって、そこについて広告作ってくださいねと。だから僕も普通の広告ではありえないぐらいのものすごい高い反応率を叩き出す広告が作れたりするわけですから、やっぱりそこかなっていうふうに思ったりしますので、ぜひぜひちょっとねスペック面じゃなくて感情を揺さぶるような言葉を使って広告とか DM とか作ってくださいねと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。